マーケットプレススペシャル企画です。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
先週末 G20 も閉幕しまして、参院選の公示まで2日後に迫っているというところなんですけれども、まずはこの G20 大阪サミットはどのように受け取られました？
どのように受け取られました？注目はしましたけどね、結論から言うと投資家としては何の材料もない、結果でした。政治的にはね、国際社会においてはね、こうした G20 みたいなとても大事なのかもしれませんけど、投資家としての何か判断材料として面白いなっていうものは何にもなかった、それが率直な感想ですね。
でも一般的には昨日の株価ってほら454円上がってるじゃないですか、要はファーウェイの輸出に対しての、規制をやや緩和するっていうような、そんな期待から中国のものづくりっていうのがそんな悪い状況にならないなっていうような部分で株価が上がった面はあったじゃないですか。あんまりそこは大きな動きじゃないというような、
これはもう昨年の10月から申し上げたように、もうしばらくは乱高下相場が続くと、でそのやっぱ最大の論拠はもうそういったもうトランプのちょっとした一言でプラスのことを言ったらボコンと上がる、だけど貿易、米中貿易協議もう打ち切りだと、関税かけると第4弾発動だと、もうやったらまたドーンと下がる、もうねひたすらこの繰り返しですここ最近。じゃあこのファーウェイ、解禁してあげるよと、じゃあこれがまた1年2年ずっと続くかと、そういった米中が合意して自由貿易の展開になるかと、元に戻るかって、とてもじゃないけど現時点で私はそういう投資判断はできないと。
根元の部分は変わってないという状況
ですね。変わってない、でましてやこれから大統領選挙本格化する中で、まだまだその状況によってはトランプさん米中これも国内の自分の岩盤支持層向けのアナウンスでもあるんで、何を言い出してくるかわからないと。
とにかく株価を上げていきたいっていうね。
株価を上げていきたいんですけども、でも対中国に対して強硬的に出ることが自分の支持層を引きつけている、そういった側面もあるんで、うまくその辺をこうバランス取りながらやっていこうとするんでしょうけども、そのバランスの中には当然株価に対してネガティブな発言も含まれてきますよね、だから分かんないなと。でこれは投資家杉村というと昨今グローバル国策投資家と名乗ってますけどね、グローバル国策投資家としてね、これ私がね断言するのはね、トランプさんの外交ほどね予測してもしょうがない。
今回太蔵さん、米中貿易協議再開もありましたけども、米朝首脳会談もありました。
G20 の後、あそこ寄るって、
北朝鮮に、
北朝鮮寄るって、これね国内の外交評論家っていっぱいいるんですよ、専門家、テレビ出たらよくわかるんですけども、もうコメンテーターで外交を専門とする方いっぱいいます、誰も言ってなかったですよ私。
それだけ読みづらいと。
それだけ読めないし、予測してもしょうがない、
予測しても意味がないと。
で今回のあれもすごく評価するっていう人もいれば、パフォーマンスだという人もいれば、
太蔵さんはどちら？
いや僕もね、なんかそんなに意味のあることなのか、7月から実務者協議でポンペオさんといろいろこうやると、で6月30日の河野外務大臣が会見でおっしゃってましたけども、そのポンペオさんから詳細なね、説明があったと、でも中身はちょっと言えないんだということなんですけども、本当に中身がものすごくあって言えないのか、ほとんど中身がなくて言えないのか、これ分かんないんですよ。河野さんの顔を見てると、いやひょっとしたらね、やっぱ記者だからどういう中身ですか、内容教えてください、
こう、ね、
かなり食い下がったんですけど、これやっぱ私はそのずっと歴代岸田外務大臣もずっとこの外務大臣のやっぱ言えることと言えないことのこう基準は皆さん同じなんですけども、記者に突っ込まれた時の顔色ってやっぱ微妙に出るんですよ。で本当に大事な、もう言いたくてもう言えない、ここで言ったらまずい、本当はすごい中身があってでしたら、もう
難しい顔も
ビッグニュースになる、世界が驚くような球を抱えている時の外務大臣の顔と、 何にもないスッカスカの時の詳細はちょっと控えさせていただきます時の顔は全然違うんですよ。
口元違うでしょうね、
で今回のこのさ私の中では、はい、映像を見る限りあんま中身ないんじゃないかなっていう、詳しく説明受けたって言われには、詳しくそんなに中身のないことを教わったのかなっていうようなぐらい、あまり僕自身は、はい、まあ、特に投資家としてはね、それほどこうポジティブには捉えてない。むしろこの結果はね、7月のじゃあ実務者協議が始まると、
はい、
それですぐ分かりますよ。ただトランプさんが言ってみたのか、またわけわかんないことを北朝鮮がやり始めたら、まあ、すぐ出ますから。
ちょっとしばらく先っていうことですね。結果が分かるのはということでありますよね。はい。まあ、
そのあたり踏まえて、さて、いよいよね、国政にとっては大切な、季節に入ってきますよね。はい、7月の21日に、参議院選挙を控えるというような、そういう状況になってきましたが。
これはやっぱり、投資家の方々だけじゃなくてもね、やっぱり、いろいろこう、今景気がこの先どうなるんだと、消費税を上げる前にどういう状況になっていくんだと、はい、やっぱり全てのビジネスマンがね、この選挙注目、有権者国民が注目していると思うんですけども、投資家としてはね、やはりぜひその各党党首の第一声はやはり全部チェックしてもらいたいなと思います。安倍総理だけじゃなくてね、全党首の第一声で、第一声の一発目の政策的な言及は、これはもう各党が選挙後に最も取り組みたいという内容ですので、で僕がやはり安倍総理の演説で注目するのは、第一声で憲法改正を持ってくるか、
はい、
第一声で経済政策を持ってくるか、成長戦略ですね、
はい、
もう一つは第一声社会保障制度、年金の不安、ここに持ってくるか、やっぱこれでやっぱだいぶこう変わってくるなと、でやっぱ経済政策、やっぱり何と言っても経済が重要なんだと、で経済を力強くさせることが年金の安定にもつながるんだと、でどうやったら今のこのずっと消費が低迷していると、消費税が引き上がる、来年オリンピックがあるけどもちょっとこれから景気が悪くなるんじゃないか、各種指標なんかを見るとそういうのが出てる、海外の経済、米中貿易戦争、 EU の不安、いろんなことがやっぱり国民経済にとってちょっと不安材料がある、それを払拭するような内容になるのかどうなのかっていうのは、だからもう明後日ですよね、
はい、
この第一声の内容ものすごく注目です。
では太蔵さん、憲法の話はこれしないんじゃないですか、選挙の期間中には、そんなに前向きにはそんな傾向にありません。前の衆議院選挙、前回の衆議院選挙の時も憲法について話したっていうようなことって印象に残ってないんですけどね。
ただそれは前回まではそうなんですけど、これ場合によっては次の解散って任期満了、衆議院の任期満了は、2021年の秋ですよね。でここと自民党の総裁任期がちょうど重なるんですよ、
はい、
でそうするともし今回解散しませんでしたので、場合によっては衆議院は任期満了までいくかもしれない、とするとですよ、安倍総理の最後の国政選挙かもしれないんですよ、の可能性は少なくともあるって考えるとですよ、ここで憲法改正を訴えないでいつもうラストなんですよ、だ最後の戦いっていうか、憲法改正をしたいっていうんであればですよ、だから結構僕なんかはこの憲法改正を比較的今までよりは押し出してくる
第一声で、それどれが出てくるか、これじゃあ投資をするにあたっても憲法改正についてかなり最初に出てきた場合はこれはちょっと売った方がいいとか買った方がいいとか、そういう判断材料までには至りますかね、マーケットで、その第一声、安倍総理大臣の第一声を判断材料として生かすに至っては、これ
なかなか難しいんですけどね、内容にもよるんですけど、やはり投資家としては一国の総理大臣がその憲法改正全面でこれから突 入するとやると、ちょっと経済政策が手薄になっちゃうんじゃないかなと、そういった不安は当然出てくる。はいはい、で特にその国内の投資家じゃなくて外国人投資家からすると、これから日本は憲法改正に全力を尽くすのかと、この少子化になって高齢社会になって年金が不安になって将来が不安だからなかなか個人消費を伸びない、でデフレもいつまでたっても克服できない、6年前物価 2% 目標を掲げた黒田さん、6年半経っても全然それが実現されない、こういったクエスチョンに対しての答えを常に投資家は求めてる、そこでそれはちょっと置いといて最後は憲法改正だと言われちゃうと、外国人投資家からすると決してポジティブではないなっていうのはこれ投資家の見立てですよ。
やっぱり年金経済こういったこと、日本の課題に対しての解決の道筋みたいなものをやはり出してほしいなと、
あの投資家としてはね、あの政治家っていうか一国民としてね、投資の関係なくやったら憲法改正という議論はとても重要なんでね、ぜひ大いに議論してもらいたいなっていうテーマだと思うんですけども、ちょっとこのあたりがね、今株価もそれこそ昨日は400何本上がったと、でも今日は20円ちょっとしか上がってないと、なかなかこう積極的な買いがドーンと入ってこない一つの要因になってるんじゃないかなっていうのが私の見立てですね。
おそらくただ年金というのはこれ興味のあることですから、あの安倍総理大臣も話すると思うんですけど、必ずそこで、株でしっかり運用してたから、何年間かの平均だとこんなパフォーマンスになってるんだよっていうことは必ずこの演説の中では出てくるはずですよね。
出てくる
株で運用しているというようなことの、プラスの面、それがあの株式市場に対して国民の、非常に高い関心を呼ぶ、こんなことありえませんかね。
だから、まあ、もし僕がね、今国会議員だったら、
はい、
各党の選挙担当者で政策あのマニフェスト公約担当者だったらね、例えば今人生100年時代人生が伸びたことがこの大きなあの誤算になってると、80、85で終わる予定だったのがそこから15年も20年も伸びると、そうすると現役時代に貯めた貯蓄、退職金、そして年金だけでは途中で息切れしちゃうと、使い切っちゃうと、あと年金だけになっちゃうと、ここに不安があるからダメだと。じゃあそうしたらね、例えば今日本の人口85歳以上が500万人かな、で90までいくと250、一気にまた半分減るんですよ。例えばね、85歳以上のベーシックインカムってのは一つの議論かなと思うんですよね。85歳以上になるとプラス5万、90歳以上になると8万、もう100いったら15万とかね、そうするとで100歳以上は6万9700人、でそのくらいの変な話国債の発行はね、まあ私なんかはね十分あってもいいんじゃないかなと。っていうのは今政府で辛いのは公共事業での景気立て直しって難しいんですよ、人手不足だから、でも将来の不安、少なくても85歳になったら誰でもどんな人でも高齢者ベーシックインカムのように年金に対して上積みしてあげますと、これは確かに皆様方が現役時代に考えていた以上に人生が伸びた、これは私たちも今までアナウンスしてなかった、85歳以上の高齢者ベーシックインカムっていうのを創設を考えてますと、この点の財源に関しては国債でやりますと、だから皆さん安心してね消費に回してくださいというのは一つの手だなっていうのが、私がずっと選挙戦前にこれかなり大型な景気対策になりますから、
私たちはこのずっと先の安心がないから今大変なことになっていろんな不安を抱えてるわけですもんね。
おっしゃる通りなんですよ、で北欧がやっぱり伸びたっていうのは北欧の貯蓄率ほとんどないって言うんですよ、相続税ないって言うんです、相続するもんないから、だからだけどとにかく将来は、ね、政府が何とかしてくれると、だから使うと、あれはなかなか一つあの北欧がぐーっと経済が伸びた一つの要因だっていう分析がありますけどね、僕なんかね高齢者ベーシックインカムなんていうのはね、ぜひラジオ日経のリスナーなんかはね、議論してもらったら面白いなと思うんですけど、
面白いアイデアです。なんか狙ってるんじゃないですかこれ
何にも狙ってません、何にも狙ってませんけどね、
すごい面白いアイデアじゃないですか。
いや、
説得力がもう今まで以上にありますよ、
ね、5兆ぐらいなんですよ、250万で5万ぐらい使ったってね、だからねそんな程度だったらね、変な定額給付金とかポイント還元やるよりは、僕はよっぽど実質 って長生きしてくださいと、長生きしたって大丈夫ですと、ただ65から10年75、80、そのくらいまではなんとかね、貯蓄退職金これの運用それでなんとかやってくださいと。でも85過ぎたら高齢者ベーシックインカム誰でもどんな人でも国が毎月いくらか出しますからと。90過ぎたらもっと上げます、
セーフティーネットもしっかり。
100過ぎたらもうもっと加算します。
いろんなアイディアっていうのが大事ですね、うん、そこで生命保険なんかでも昔は、亡くなることに対して備えていたっていうようなのが生命保険の基本ですけれども、これからは長生きへの不安に対して応える、そうそう、商品設計ですとかっていうことを考えればまた新しい商品が出てくるでしょうし、
ね、最近大学院ってもうひたすらその研究ばっかりなんですよ、はい、もうこの高齢者ベーシックインカムっていうのは一つあるんじゃないかなというのはね、人数が少ないですからね、はい、1億人にベーシックインカムだったらありえないですけどそれは地球ひっくり返っちゃいますけどだけど高齢者限定でやっぱり今の年金制度の創設から考えたらやっぱりどう考えてもちょっと85過ぎたら貯金も退職金もなくなってしまうよと、不安、将来が不安だよっていうところの払拭するような政策が出てくると面白いなと思うんですけどね。
衣食住に関しても住まいのところでも空き家対策をもっと積極的にして住まいのところも確保したりとか、いろいろやり方ありそうですね。
僕はそう思うんですけどね、今バッと僕今日言ったんで、浜田さんもう一回考えてきてください、はい、来週
ちゃんと
この政策の大きな課題問題点を、はい、ちょっと洗い出してください。
そしてまた改めて太蔵さんに次回解説していただきます。
意外とねこういうところからね、はい、どっかの政党がね面白いなと、
そのちょっとマニフェストに入れちゃうかみたいなね、
配当非課税は全くヒットしませんけどねそれと組み合わせたら面白いと思うんですけどね
ぜひね太蔵さんにそのあたり声強くしていただきたいんですが、はい、内閣支持率ですね、はい、その後はそれほど大きく変化してないようですね。
そうなんですよ、だから直近で日本経済新聞がプラス1ポイントに上げてますから、まあだから非常に安定してるなというところですね。
安定してるところで参院選を
迎える。結構面白いのが例の2000万円報告書の結果、はい、30代40代の若い方がやっぱりそうだなと、資産形成にちょっと関心持たなきゃいけないなと。だから今イデコとかニーサの資産運用セミナーすごいもう連日満席、
問い合わせも殺到してるみたいです ね
いやだからいや
関心を持ついいきっかけになったという
。20代の女の子の知り合いが私ニーサ始めたって先週言われましたもん。
いやだからそれはすごくいいことですよ。だから、ね、僕にも聞かれる、やった方がいいですかって聞く人いるわけ、はい、そういうこと言うんだったらやんない方がいいともうよく勉強したらやった方がいい決まってるから、ちゃんとよく勉強してごらんと、そうしたら確信を持てるからと、はい、いうことは言うんですけどね、
なんか太蔵さんの仕事もここからね、はい、幅がまた広がりそうですねそんなに儲けてどうする
んですか。いやいやそんなに儲けないですけどね、いやぜひ関心持ってもらいたいなと思いますよ。
しばらく太蔵さんでは株価としては上下ジグザグ繰り返すという話ありましたけど、
昨年10月からのストロングホールド、はい、しばらく乱高下こういった形で続くんじゃないかなというのが私の見立てですね、
はい、次回太蔵さんご出演いただくのが7月16日ですから、うん、参院選の投票日の前ですね。
まあそうですね、
前の週、なので3連休明けってやつですね。
各党がいろんな演説出してますんで、政策を出してるんで、はい、参議院選挙って17日間で日本で一番長い選挙なんですよ。だから結構いろんな課題が出てくると思うんでね、はい、まとめてお伝えしたいなと思います。
まず第一声を各党の聞いておくということです ね私たちは、
はいはい、注目していただきたいと思います、
はい、元衆議院議員でグローバル国策投資家でいらっしゃいます杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしてまいりました。太蔵さんどうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。